青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで48万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと一緒に、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて、2023年最後の放送となりました。青木さん個人としてはこの2023年どんな1年でしたか？は
い、そうですね、もう本当に自分なりに納得のいく最高の1年だったと自分で思っています。
最高の1年、
そう、はい、社会に出てもう51年の歳月がね流れてるんですけど、私はともかく悔いなく生きるっていうことを自分なりのモットーにしているので、一日一生というね、内村鑑三先生のお言葉があるんですけれども、やっぱり日々納得のいく一日一日を積み上げていくことが人生勝利者になる最も確かな生き方だなと思ってますから、今年はそういう意味では納得のいく一年でした。
全力で駆け抜けた
一年でした。はい、駆け抜けましたね。
ちなみになんですが、2023年の日本については青木さんどんな風に考えていらっしゃいますか？
そうですね、正直言ってなんかいまいちどうなんだろうね、なんかこう、これはあまりねネガティブな見方をしちゃいけないのかもしれないんだけれども、私は経営者として37年経営をしてますけれども、やっぱりその国もですね、国家経営という視点においてはやはり国民が分かりやすい政治というか、国民から支持される政治というか、そういうものをもう少しやっぱりこうアピールしてもらいたかったなというふうに、正直国には思ってますよね。ただコロナも明けてみんな一生懸命頑張って、よしこれから前に向かうぞという感じでは、いろんなことがここ数年悲しい出来事があったけれども、コロナもあったりいろんなことあったけれども、今前に向かうエネルギー、そして嬉しいのはやっぱりWBC で、やっぱり世界一になってくれたことや、スポーツの世界はもう遠くに何か日本人の優秀さというかね、日本という国の素晴らしさをすごくこう世の中にアピールできた一年じゃないかなと、たくさん素晴らしいこともありますけれども、一言で言うのは難しいけれども、素晴らしい一年だったと、私は思っています。
そうですね、いろんなイベントごとも帰ってきて、明るさが増した一年だったのではないでしょうかね。
そうですね、
そういったところもまたこれから振り返っていきたいなと思います。さあ、今年最後の成功の技術は2023年を振り返りながら来年のこともお話ししていきたいと思います。そしてラジオをお聞きのあなたからのメールもご紹介いたします。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今年最後の青木聡のトップリーダーと語る成功の技術は、2023年の出来事をいろいろと振り返っていきたいなと思います。本当に振り返るとたくさんねあるんですけれども、
そうですね、
まずは先ほど青木さんからもありました3月にワールドベースボールクラシック2023で、日本が3大会ぶりですね、3度目の優勝を果たしたということで、これはもう盛り上がりましたね。青木さん
素晴らしかったですね。経営者なので、どうしてもその監督コーチのそのマネジメントの方にも目を向けてしまうんですけれども、栗山さんがねキャプテンを置かなかったとかね、村上さんが苦しい時に変えなかったとか、なんかそういうところの人間味のある采配、それも僕は素晴らしかったなというふうに思いますね。あと源田さんとね、私ちょっとご縁をいただいて、そうなんです、 食事したり、まあ、私の研修にもね来てくださったりしてお付き合いが始まったんですけど、やっぱりね WBC で勝つチームの選手は一人一人がやっぱり素晴らしいですね。人間的にも、
はい、
技術的に技能的にも全ての面でやっぱりね日本を代表して頑張ってくれたんだなと心から敬意を感じています。
なるほど。
だからまあ最近のまだね話題ですけど、あの大谷翔平さんが、
はい、
あのグラブをね全国の日本の小学校にこうグローブを寄付することを実際行動でその愛を示してますよね。だからまあ私の持論、成功は正しいという信念があるんですけど、成功というのは物心両面の豊かな人生の実現なんですけど、その富を今度はやはり社会に返している。だからあれ経済効果だけでも500億円以上の経済効果があったと、あの WBC のね優勝は。それだけじゃないですもんね。その後の選手一人一人の人生にもプラスがあるけれども、そういった子どもたちから見て、なんか今大人に夢が持てないような、まあちょっと芸能界とかまあいろんなところでいろんなニュースがある中で、やっぱりこうスポーツってすっきりと爽やかで、そしてそういう大谷さんのような人間的にも本当に素晴らしい方の存在というのは多くの子どもたちに夢を与えているなと。まあ私たちもね花巻東高校の立志夢実現プロジェクトを10年近く応援してきているので、そういう意味では大谷さんの活躍は本当に私にとってもすごく嬉しい、活躍でした。僕はとってもいいことだと思います、
本当に、はい、勇気をもらいましたね、さあそして、まあ、10月には東京モーターショー改めジャパンモビリティショーが開催されました、はいはい、でこちらでは電気自動車のオンパレードということ
ですね、
自動車の変革期を感じる展示会になりました、青木さん車お好きですよね。
大好きですね、
はい、ですよね、
はい、
どうですかこう自動運転とか電気自動車とか、こういったものについては、
まあいいと思いますよ、もちろんもちろん、ただ、はい、その電気を作るにも、そのなんて言うでしょう、また電気を使うというかね、はい、やっぱりその再現性っていうことを考えた時に、今あの私の友人でね、あのエンツォ・フェラーリをデザインした、はい、まあ、日本人で最も優秀な工業デザイナーと言われるケン・奥山さんってね、まあ、私友人でいるんですけど、ケンさんは今水素エンジンのことを、はいはい、今あの実は考えて、まあ、トヨタはねもちろん水素すごく力入れてますけれども、アメリカで今その水素エンジンのベンチャーのねビジネスを今起こそうとしてますよね。だから究極僕は電気よりも水素だと思います、
は
い、ただ、はい、いろいろねインフラの問題とかそのいろんなやはりまた課題があるんですよ、やっぱりそういう意味では、まあ、電気というのは確かにガソリンのねそういう地球を汚していくものから見たら一見今の段階では電気は良さそうだというふうに思ってますが、長期的に見たら必ずまた課題が出てきますね、はい、電気自動車に関しては、はい、まあ、でも今はよろしいんじゃないでしょうかね、はい、
さあそして、まあ、2023年に注目を集めたものといえば、AI もね
はい、
あったと思います、
はい、
こうね、文章を、ま、AI が生成するというチャット GPT ですとか、イラストを自動生成する AI も登場しました。テレビコマーシャルでは AI で作ったキャラクターが登場するものもあって話題を、はい、呼びましたが、青木さんは AI の登場についてはどう考えていらっしゃいますか。
これはまさに、まあ、知の集約というかね、やっぱりこの AI を活用できない個人、企業はこれから生き残れないですよね、はい、私は今、アドバイスをやっぱり AI チャット君に求めますもんね。
青木さん使われるんですね。
使いますよ、フルに。ただし、実は AI チャット君や、そのチャット GTP にしてもね、 これが正解だというふうに信じない方がいいと思います。まだまだ不完全なので、だからあくまでも参考までですよね、ただやっぱり時間もその調べる時間だとか、
はい、
いろんな意味で確率はかなり高くなるので、その過去の知の集約されたものが出てくるわけですから、
はい、
それを活用しない手はないと思いますね。
なるほど、
はい。
まあ、青木さんはどういったことをこう AI に聞くんですか？
あのね、実は僕ね、はい、子供の頃から辞書を持って歩くのが趣味だったんですよ。
はい、
だから全部ね言葉を定義化しないと気が済まないのね。だから、はい、例えば成功とは何ですか、小学生でも分かりやすいように成功を教えてくださいとか、
は
い、つまり辞書みたいにして僕聞くんですよ、
は
い、そうすると成功とはこういうこと で、はい、で全部ね具体的に定義化されてきます。でそれをさらにもっと掘り下げた質問していくと、はい、それなりの答えがちゃんと出るんですよ。だからそれを、これポイントなんですよ、実行すれば必ず良い人生を送れるんです。問題はそれを、はい、あ、そういうことなのかで終わっちゃダメなんですよ。
あ、その先です。
その先は実行で完結させる、はい、僕はあの座右の銘の一つに実績は実在なりっていう言葉があるんです。あの実績は雄弁に語る、だからこの実績というものに裏付けられた指導というものは大切だけれども、やっぱり実績がないものに対してはやってみなければわからないんだけれども、やっぱりそういう意味ではチャット GTP なんかは全部知の集約されたものですから、全て学問というのも全部過去の集大成じゃないです か、はい、かそれを活かしてどう実行によって結果を作るかっていうのが大事なポイントじゃないかなと思いますね、
はい、なるほど、頼るだけじゃダメなんですね。結局は自分の行動ですね。
それが一番大事です、
はい
はい、
さあそして、まあ、2023年にヒットした映画や音楽などのカルチャーも、ね、はい、ありましたが、はい、青木さん何か気になるものありましたか今年？いろいろありましたね。
そうですね、はい、まあ、どうだろう、最近見た映画はゴジラかな。
あ、ゴジラご覧になったんですね。
あれ結構ね、Facebook とかいろんな SNS でね、いい感動した感動したって言うから、感動っていうのが僕のね、頭にねこう一つのキーワードで、感動するもんなら見に行く価値があると思って行きました。
あ、そうなんですね。
でも確かにね、戦争のテーマとか、なんかいろいろその中で、まあゴジラというあの映画が何かその人間として大切にしなければならない命だとか、いろんな深い哲学的なものが背景にあることは分かりました、
はい、
いい映画だったと思いますけどね。
あ、そうなんですね、
はい、
なんかあの今年、まあ、青木さんとお会いするたびにあのキングダムのお話も。
キングダムは分かりやすい、もうキングダム最高、
はい、結構聞いたなっていう印象があ
って、私はねキングダム大好きですね。
あ、そう、
いいじゃないですか、わらべしん、いいね大将軍目指そう、なんかね、はい、北海道の函館からね、たった一人青函連絡船で出てきた私がですね、鉄工所の、ね、工員から一生懸命上を目指して生きてきた、なんか自分のね中にあるパワーっていうかな、すごくあのわらべしんにね愛通じるものを感じるんで大好きです、
はい、何回かご覧になったんでしたっけ。
見た見た
、ね、
あのもう全部見てますよ。それとね、よくね、え、意外とかね、
はい、
え、青木さん、え、キングダムなんて見るんですかとか
思ってました。
でしょ、
はい、
あ、それ偏見60代の人がキングダムに夢中になるっておかしいんじゃないかっていう、ね、捉え方をする人いるかもしれないけど、
はい、
心は若い。
あ、なるほど、
あのね、はい、このね肉体的カレンダー年齢とね、
はい、
魂っていうのはね年取らないですから、この心もね常に目指すものがあればね、はい、若さは維持できるんです。
ワクワクするものはワクワク、もうどの世代も同じなんですね、
はい、そうです。
だね、2023年振り返ってきましたけれども、
はい、
来年は青木さんパリオリンピックが開催されます。
いよいよ早いな、
7月8月とね、
もうパリオリンピックだもん
ね。いや、そうですよね、東京オリンピックがね2021年だったので、うんうん、まあ、たった3年だったんですけれども、あっという間に
正直東京オリンピックはコロナの真っ最中で、まあ、日本にとってはちょっとあまりね望ましくないオリンピックの時期に重なっちゃったんで、今回パリオリンピックは地球的に盛り上がりたいですね、
そうですね、
ポジティブに
何も気にすることなく、
私もね、ずっとあの実は特集会体操クラブの応援をもう何年も私たち会社でも応援してきたんで、ぜひね、体操頑張ってもらいたいなと思ってます、
そうですね、体操も注目ですね、
はい、
本当にということで、まあ、2023年いろいろあった1年を駆け足で振り返ってまいりましたが、ここでちょっといただいたメッセージをご紹介したいと思います、
はい、
さあ東京都ラジオネームハチドリさんからです、うん、青木さんに質問があります。今年買って良かったものは何でしょうか。私が買って良かったものはスマートウォッチです。歩数計や睡眠時間がチェックできて健康管理ができますといただきました。今年買って良かったもの。
今年買って良かったもの、
はい、ありますか、はい、何でも便利だなでもいいですし、うん、利用してますでも、
まああえて言うなら布団乾燥機かな。
今年買われたんですか。
これはね、いやいやいや、今年っていうかね、故障したんで買い直しただけなんだけども、
ね、はい、
毎日家内に、あの布団乾燥機をやってあげるのは私ね楽しみなんですよ。
毎日、
そう、子供がね小さかった時は、はい、小さいっていうか小学生の時ね、でもずっと僕はね子供の何だろう、冬は布団乾燥機をかけてあげるのが楽しみなんです。うん、だから買い直したことっていう意味では、
はい、
あのまあ、アイリス大山の1万数千円 の、
はい、
あの布団乾燥機ですけど、これ良かったかな、はい、プレゼントされたものではうちの家内にプレゼントされたものの中で、
はい、
あの足を入れてねなんかこうマッサージするね、そういうマッサージ機をねプレゼントしてもらったのは嬉しかったですね。
そうですね、
うん、僕ね正直ねだんだん年齢とともに欲しいものってね、物にあんまりね関心がなくなりましたね。僕は今物よりもね、こと、例えば旅行だとか、
はい、
何かイベントだとか、そういうことにお金を使う価値を感じてますね。
なるほど、経験の方ですか、
うん、そう、経験というか思い出というかな、なんかそっちにお金を使いたいタイプなので、まあ、あんまり物にはね、はい、そんなに記憶もそれほどなかった、ごめんなさいね。
全然、イベントだとどういったことに、
まあ、旅行だとかね、例えば僕は実は11月の21日から25日まで九州でジャパンクラシックラリーというのに参加してきたんですけど、50台以上クラシックカーが参加して100名参加する大きなイベントなんですけど、これはもうね1日250キロ4日間で1000キロ以上走るわけですよ。みんなね60代、もう50代の人よりも60代が多いです。あと70代、一番最年長は80代の人もいる。
すごい、
その人が1000キロ走るんですよ。
だからそういった経験もね楽しい思い出にもなりますし、
はい、
また交流も広がりそうですね。
そうですね、
うん、
まあ、それこそあの県奥山さんなんかもクラシックラリーでね、はい、お友達になったんですけれども、やっぱりいろんな方参加してるんですよ。頑張った大人の楽しみの会みたいな感じですね、はい、それなりにみんな頑張った人じゃないとクラシックは持てないので。はい、
すごい楽しんでらっしゃいますね、はい、さあ続いてメール参りましょう。埼玉県のラジオネームミドルエイジさんからです。さあ質問です。インスタグラムでいわゆる成功した人ばかりをフォローしていたら、ほとんどの人が早く起きてジムに行っていました、これって成功の技術でしょうか。青木さんが日々の日課にされていることはありますか、と、
はい、
いうことです。どうなんですかね、朝早く起きてジムに行くというのは。
これはねとっても有効だと思います。一年の計は元旦にありっていう言葉がありますでしょ。一日の計は朝にありなんですよ。はい、この朝ね良い状態でスタートを切るっていうことはもう半ば成功したも同じで、はい、毎日達成感のある一日一日を積み上げていったら、その人は人生の勝利者になります。だから難しいことを考えないで、毎日毎日をいかに楽しむか、いかに健康で生き生きと過ごすことができるか、 これは大事なテーマだと思います。僕はどんな時でも犬の散歩と、そして朝早く起きて目的目標を見て、その日一日の行動計画を立てて、80対20の法則に基づいて、2割の優先事項で8割の成果、常に優先順位の高いことに焦点を当てながら毎日ベストを尽くす。そしてビジネスはサクセス、プライベートはハピネスですから、仕事はパッと切り上げたら、あとは自由に自分の時間を自分の管理下に置いていく。これは大事なことだと思います。だからこれとっても良いことですね、はい、この朝ジムに行くこともそうですし、
はい
はい、
こう日課にするっていうのも大事なんですね。
とっても大事なことです。
まだまだね、ご紹介したいメールありますので、これはまた次回お伝えしたいなと思います。
はい、
では最後にですね、2024年に向けて青木さんからリスナーの方へメッセージを色紙に書いていただきたいと思います。
なるほど、はい、なんかいつもね、お呼びするゲストに書いていただいてるんですけど、ね、
そうですよね、今回は書く方という、うん、そう、なんかリスナーの方がパワフルな2024年を迎えられるような一言、は
い、うん、一言ですか、
一言二言でもいいですよ、
二言でもいい、はい、まあ、私のモットーなので、この色紙はですね、成功は成長の果実という言葉をやっぱり書きましょう。
あ、この1年も青木さんのね、このラジオでも何度か出てきた言葉だと思いますが、
これがやっぱりね、一番大事なことなんですよ、うん、成長が先で、はい、成功は後なんです。だから成長は誰でもできるんですよ、はい、毎日自分自身を成長させる1年にぜひしていただきたいと。結局ね、私ね、若い時に私の恩師夏目史郎先生に言われた言葉をずっと座右の銘として持ち続けてきた言葉があるんですね。青木くん、豊かな人生よりは豊かな人間になることを求めなさい。なぜなら豊かな人間こそが豊かな人生を築き上げることができるからだと。ということは、豊かな人間とはどういう人間なのかというと、人に与えられる人になる。つまり奉仕による伝達っていう言葉がありますけれども、自分を高めていかないと人の力にはなれないじゃないですか。だからやっぱり成長が先なんですよ。だから自分を高めていって、自分のレベルまで多くの周りの人の力になる、まあ、そんな人生を私は大切にしてきたので、はい、この成功は成長の果実をぜひ送りたいと思います。
ありがとうございます、
はい、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
青木さん、2023年最後の放送となりましたが、いかがでしたでしょうか。
まあ、今回私だけということで、まあ、精一杯何か自分の中でね、まあ、りんちゃんがねやっぱりね僕のね良さを引き出してくれるから、りんちゃんのおかげです。
いやいやいや、もう青木さんの楽しい、はい、勉強になるお話を聞けて、私もこの1年充実しておりました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、はい、さて、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。そしてメッセージをご紹介した方には、青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさい、こちらをプレゼントいたします。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいよという方は、ぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手は、アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、良いお年をお迎えください。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。